刻は午後3時を回りました。 83.4MHz お聞きの皆さん、いかがお過ごしでしょうか。そして君津市久保、君津市役所1階ロビーにありますサテライトスタジオ、スタジオ君津においでの皆さん、こんにちは。ありがとうございます。ようこそお越しくださいました。よくうちのスタッフが拍手は天ぷら油をね、天ぷらを揚げるようにパチパチパチパチって打つとね、すごくいいっていうふうにおっしゃるんですけれども ね、その教えの通りに皆さんに拍手をしていただきました。で、外はなんか19度を上回っている、4月のね半ばくらいの陽気なんだそうですよね。まあ、このままずっと暖かくなってしまうとは思いませんけれども、でもなんかたまにこういう暖かい日があるとほっとしますよね。さあさあ、この放送はですね、今日は生放送で2月の28日、そして今日この模様は来週3月7日にも再放送ということでお届けいたします。ぜひ皆さんにも再放送もお聞きいただきたいと思っています。キアオラ君津では、君津市からのお知らせや旬な情報、サークル活動の発表など君津の魅力をいっぱいにお届けしていきたいと思います。今日のゲストはフルートの方です。鶴岡幸代さん、そしてピアノは吉川みくりさん。春の息吹を感じるフルートの音ということで、皆さんにお楽しみいただきたいと思っております。さあ、それでは君津市からのお知らせ、カズサインフォメーション君津出張版からスタートをさせていただきたいと思います。キアオラ君津、この番組は君津市の提供で、君津市役所1階スタジオ君津、カズサ FM のサテライトスタジオから公開生放送でお届けいたします。マザー牧場房総学友協会の協力もいただいています。
君津市長の石井弘子です。君津市では今年度から新しい総合計画をスタートさせました。これからも未来へ向けて皆さんと共に歩んでまいります。目指そう、
人が輝き幸せつなぐ君津。
3、2、1、ゴ
ー。気持ちいい。
マザー牧場で空を飛ぼう。牧場の空を駆け抜ける疾走感あふれる全長340メートルのアクティビティ、ファームジップ。さあ、とっておきの非日常体験を。
マザー牧場。
地元の情報はお任せ。 83.4MHz ブリーズレディオカズサ FM、 地元情報いっぱいだよ、聞いてね。
カズサインフォメーション君津出張版、本日も君津市職員の方にお越しいただいています。どうぞよろしくお願いいたします。
君津市障害福祉課の永田です。よろしくお願いします。
拍手をお送りください。ありがとうございます。初めてのラジオだそうで、ちょっと緊張気味かもしれませんが、はい、さっきのリハーサルはバッチリでしたので、本番もお願いをしたいと思います。さあ、永田さん、今日はどんなお話をしていただけるんでしょうか。
はい、今日は3月12日に君津市民文化ホールで開催される耳の日祭りについてご紹介します。
耳の日祭り、これはどういったイベントなんですか。
はい、耳の日祭りは聴覚障害を抱える方をはじめ、手話や手話通訳を学ぶ方など聴覚障害者福祉に関心を持つ皆さんが集まり交流するイベントです。
なるほど、交流を通じて聴覚障害への理解を深めるためのイベントなんですね。具体的にはどういった内容になっているんでしょうか。
はい、第42回を迎える今回の耳の日祭りでは、聴覚障害者弁護士として活躍する若林亮さんによる特別講演や、現在 NHK、E テレ、手話ニュース845に出演中の那須秀明さんによる手話語りの披露など、特別な企画を多数ご用意しています。また福引きなどのゲーム性を凝らした取り組みも実施する予定です。
素晴らしい特別ゲストもお呼びしているんですね。興味深い内容がたくさん伺えそうです。さあ永田さん、特別講演と手話語りについてもう少し詳しく教えていただいてもいいでしょうか。
はい、まず特別講演ですが、情報コミュニケーションの法律とろうあ者についてと題して、聴覚障害を抱える若林さんが弁護士を目指すことになったきっかけや、聴覚障害を克服したご自身の努力、弁護士としての活動についてご講演いただきます。
はい、
続いて手話語りでは、ろう者による劇団に所属し、これまで数多くの舞台に出演している那須さんから、ろう者団体の歴史の1ページを手話による一人芝居で演じていただきます。
経験豊富なお二人によるステージ、どちらも楽しみですね。耳の火祭りは君津市民文化ホールで開催するということなんですが、チケットはどこで購入できますか？
はい、チケットは千葉県聴覚障害者協会で販売しているほか、イベント当日会場でも販売します。料金は2000円で、定員は800名です。
当日券もあるんですね。ぜひ多くの方に足を運んでいただきたいですね。
はい、開催日は3月12日です。感染症対策も万全にしてお待ちしていますので、どうぞ気軽にお越しください。
はい、今回は主に聴覚障害を抱える方へ向けたイベントについてお話をいただいたんですが、市では他にも様々な障害福祉に関する取り組みを行っているんですよね。
はい、その通りです。市では身体的な障害を抱える方をはじめ、精神的な障害や知的な障害を抱える方、近年では難病を患う方の支援も行っています。また障害を抱える方への直接的な取り組みだけでなく、今回ご紹介したイベントのように障害への理解を深めるための取り組みも実施しています。障害の有無にかかわらず、共に生き生きと生活ができるような社会をみんなで目指していきましょう。
はい、今回ご紹介いただいた取り組みをきっかけに、君津市がもっともっと住みよい町になるといいですよね。永田さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。なんか人柄が伺えるような永田さん、素敵なインフォメーションをしていただきました。今日はね、かの方も応援に来てくださいましたね。ありがとうございます。またご出演待ってますね。ありがとうございました。耳の火祭り、ぜひ皆さんお出かけいただきたいと思います。さあ、それでは続いてはゲストのコーナーです。今日はですね、フルートとピアノの方においでいただいてるんですよ。鶴岡幸代さんのフルート、そしてピアノ伴奏は、吉川みくりさんということです。地域で活躍をしているお二人なんですが、まずは素敵な演奏を2曲続けてお願いをしたいと思っています。1曲目はメンデルスゾーンの春の歌、2曲目はクライスラーの愛の悲しみ。それでは2曲続けて演奏をしていただきたいと思います。拍手をお送りください。はい、鶴岡さん、ありがとうございました。ちょっとお話聞いてもいいですか？はい、鶴岡さんは、ママさんなんですか？
あ、はい、そうです。は
い、お子さんがいらっしゃる。
はい、6歳と9歳の。
そうですか、可愛い盛りですね。
どうでしょう
ね。今9歳からフルートを始められて、武蔵野音大を卒業されて、はい、海外でも勉強されて、今地域で活躍をしてらっしゃる。
はい、
はい、どうですか、お子さんにもやっぱりフルートは演奏してもらいたいななんて思ってるんですかね。
そうですね、うん、はい、まあフルートに限らず
音楽を
やってほしいなと思います
。そうですか、はい、音楽のまたフルートの一番いいところはどんなところでしょうね。
そうですね、まあ、まず楽器が持ち運びが
簡単なので
、はい、気軽に始められるかなと思います、ね。
うん、そうですか、 じゃあ今度家族でみんなで演奏なんていうのもいいですね。
そうです ね、はい、
これからもまたこの地域を中心として活躍をしてくださるんでしょう。
はい、できたらなと思っております
。わかりました、はい、じゃあぜひ鶴岡さんにもね頑張っていただきたいですし、伴奏の吉川さんもねあちらこちらで拝見させていただいてお聞きしておりますけれどもね、またどうぞご一緒にご活躍くださいね。ありがとうございます。では鶴岡さん吉川さんコンビでもう一曲お願いをしたいと思います。今度はクラシックじゃないんですね。ユーミンの曲、荒井由実さんの曲ですね、この季節にぴったりですね。今年は卒業式もしっかりできるという学校も多いのではないかと思います。荒井由実で卒業写真をお二方に演奏していただきたいと思っております。大丈夫ですか。はい、それではフルートは鶴岡幸代さん、ピアノは吉川みくりさん、演奏曲は荒井由実で卒業写真です。どうぞ拍手をお送りください。あ、素敵でしたね。ありがとうございます。クラシックもいいですけれどもね、この荒井由実さんの楽曲もとてもいいですね。ありがとうございます、お二人は、確か2回目の出演でしたよね。はい、またぜひこのキアオラにもお出かけくださいね、今日は吉川みくりさんの伴奏でフルートが鶴岡幸代さんということでご案内をさせていただきました。ありがとうございましたね。今日はちょっと春の息吹を感じる、ね、音色ということなんですが、春の日差しの中で演奏していただきました。素敵な演奏でした。ありがとうございます。では続いてご紹介をいたしましょう、君津防災虎の巻のコーナーへとご案内をさせていただきます。
ここが聞きたい君津防災虎の巻。
いい声ですね。
ありがとうございます、
はい、今週も始まりました君津防災虎の巻。今回は久次郎さんが出演できないため危機管理課の高田さんにご出演していただきます。高田さん、よろしくお願いします。
はい、危機管理課の高田です。よろしくお願いいたします。
はい、暖かい日がこうやって増えてきているんですが、やっぱりこう空気はだいぶ乾燥していますね。
そうですね、1月には東京で21日連続で雨が降らず、各地で火災が発生し連日ニュースになりました。2月下旬で暖かくなる日が増えていますが、体調の管理と火災には十分気をつけてください。
そうですね。では今日は何をテーマにしましょうか。
はい、前回の放送では大きな揺れを感じたとき、地震発生時に最初に取るべき行動として体勢を低く頭を守り動かないとお伝えしました。
そうでしたね。
引き続きお話をしたいところですが、
はい、
続きは改めてお伝えすることとして、今回のテーマは明日3月1日から始まる火災予防をテーマにさせていただきます。
秋にも火災予防運動のお話をしていただきましたね。
はい、春と秋の年2回全国一斉に火災予防運動が行われ、春が3月1日から7日まで、秋は11月9日から15日まで、いずれも7日間で実施されます。
3月1日から春季火災予防運動が始まるということで、とてもタイムリーな放送になりましたね。
はい、この機会にぜひご紹介させていただきたいと思います。火災予防運動には全国統一防火兵庫があります。石村さん、何だったか覚えていますか。
ヒントもらっていいですか。
はい、はい、ヒントはお出かけはマスク戸締まり、さて何でしょう。
わかった、火災予防運動ですから火の用心ですね。
はい、はい、正解です。
あ、よかった。
では石村さん、はい、もう一問。
え、まだあるんですか。
はい、はい、令和4年中の君津市の火災件数は何件くらいだと思いますか。
1年間の火災件数ちょっと見当がつかないんですけど、50件くらい。
惜しいですね。
あ、惜しい、
はい、はい、消防本部のホームページを見ますと、
はい、
令和4年中に発生した火災の件数は29件です。
ちょっと優しいですね。はい、ありがとうございます。29件だったんですね。では高田さん、全国では何件ぐらいあるんですか。
全国の火災件数は令和3年の統計ですが 3万5000件を超え、
はい、
1日あたり96件の火災が発生しています。
そんなに発生してるんですね。
はい、出火の原因ではタバコが一番多く、
はい、
焚き火、コンロが続いています。
はい、
火災の種別はやはり建物火災が多く、全体の約 56% が住宅の火災だそうです。
火災が発生する時期っていうのは一番多いのは何月ぐらいなんですか？
はい、火災の発生時期ですが1月が最も多く、冬から春にかけて多く発生しています。火災が発生しやすい時期はまだまだ続きますので注意が必要です。
わかりました。以前住宅火災を起こさないためにいくつかのポイントを教えていただいたと思うんですが、ここで改めて教えていただいてもいいでしょうか？
はい、では改めて住宅防火、命を守る10のポイントとして4つの習慣、6つの対策があります。習慣としては寝タバコやは絶対にさせない、
はい、
ストーブの周りに燃えやすいものを置かないなどがあります。
はい、
対策としては火災の発生を防ぐためにストーブやコンロ等は安全装置のついた機器を使用する、火災早期発見のため住宅用火災警報器を定期的に点検し10年を目安に交換するなどがあります。総務省消防庁のホームページに掲載をされているので確認をしてみてください。
はい、住宅防火、命を守る10のポイント、4つの習慣と6つの対策、しっかりと私たちも覚えておきたいと思います。空気の乾燥する時期がまだまだ続きますからね、火の取り扱いには皆さん十分に気をつけてくださいね。さあ、それでは今回もお時間となりました。次回も高田さんよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。今日は高田さんに君津防災虎の巻をご紹介いただきました。空気の乾燥する時期がまだまだこれからも続きますのでね、火災予防十分にお気をつけいただきたいと思います。さあ、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスは info@kazusafm.net、 かずさ FM 木屋浦君やつ宛てにお送りいただきたいと思います。次回はもう3月の14日ですよ。今度はウクレレの演奏、須藤さんにおいでいただきます。どうぞお楽しみにお待ちいただきたいと思います。